ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日もこのように兄弟姉妹を送ってくださりありがとうございます。今日ここに集えた兄弟姉妹は特別あなたが選んでくださったという思いがあります。弟子ともすでにしておられますので、それをしっかり自分自身受け止めていくことができますように、これからのひとときをあなたが用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。では皆さんといつものようにですね、まず教会とは、はい、何のことだったでしょうか。教会とは、はい、どなたか言ってください。建物でしたか。はいはいはい、はい、人が集まるところ。そうですね、人々であり人々集まるところです。じゃあ教会には何のために集まってきますか。書いてますよ。答えが、はい、あの声出ない人は無理しなくて、はいですね、礼拝と訓練を受けるために集まってきます。集まっただけでしょうか。集まったら出てきます。何のためにどこに出ていきますか。まずどこに出ていきますか。ん、はい、世の中。具体的にどういう箇所がありますか。世の中は
学校や職場や
大事なものが家庭、はい、そうですね、はい、に出ていきます。何のために出ていくんでしたか。
イエス様を伝える。
はい、そうですね、光と輝き、まあ、塩の働きをするイエス様を伝えるために出かけていきますね。そうです、はい、はい、私たちは変革を求めています。心の一心によって自分を変えなさい。はい、では変革に必要なことはどうぞ。第一番、はい、何に気づくんですか。はい、自分がですね、人が変わるんじゃなくて自分が変わる必要がある。はい、次2番目は、あ、はい、2番目は行動するね。はい、具体的に行動します。次は、はい、そうですね、3日で終わっては変わりません。行動し続けましょう。はい、神様は私たちを祝福したいと願っておられます。それは私たちが成長してイエス様のように生きること、人々を愛することを願っておられるということです。自分だけがなんかですね、いい思いしたり幸せになることが祝福ではありません。しかしそれを妨げるものがあります。まあ、いろいろありますが、今日は3つに大きく分けてみました。ちょっと隣の人とですね、さ、何があるでしょうか。祝福を妨げるもの、祝福を私たちが受けることを妨げるものがあります。隣の人とちょっと話してみてください。何がありますか。ちょっと話してみてください。伊藤さん、筆談でもどうですか。はい、神様の祝福を受けるものを妨げているもの、はい、何か気づいた人はじゃあ手を挙げていってみてください。一つずつ、はい、何でしょうか。ん、どうぞ、はい、積極的にいきましょう。ん、何もないですか。もう十分受けてますか。そんなはずないです。はい、何でしょうか。妨げるもの、あれないですか。はい、自我、はい、いいですよ、自我いいですね。他は
この世の思い、
この世の思い、あ、いいですよ、はい、はい、答えが出てますよ。一番元の人、元の邪魔するものは誰ですか。はい、そうですね、あ、答えが出ましたね。はい、いろいろ考え方あると思いますが、はい、サタンです。まあ、サタンはですね、一番それを私嫌ってるんですよね。私たちが神様の祝福を受けるのだから騙しましたね。 じゃあその結果、騙された結果、私たちは罪を犯し、自我を持ってしまいました。それが妨げとなっています。それともう一つはこの世って言いましたけど、そうですね、世界観とかこの世の文化ですね、まあ、これを3つ挙げてみました。で今日は文化について、ですね、考えていきたいと思います。はい、教会にも偽りの文化が実はあります。え、聖書を信じてるのに真理に立ってるんじゃないのと思いませんか。でもいつの間にか伝統的な状況の中でいつの間にか偽りの文化が入り込んでいる場合があります。で、7つの本質を私たちは学んでいますが、そのズレの文化を強制していっているとも言えます。ではですね、まず最初にそもそも文化とは何でしょうか。皆さん、文化って何だと思いますか。言葉は知ってます。でも漠然としてませんか。文化って何でしょう。どなたか言えますか。
その時々の
風潮、はい、
その時々
いいですか。他は
自分たちで作り上げ
て きたもの、はい、そうですね。ではちょっとね、文化について考えてみましょう。まあ、学校の先生に会ったらおはようございますと言いますよね。で、日本では目上の人にお辞儀をする、おはようございますと言います。またでも別の仲の良い友達に会ってもおはようございますと言うでしょうか。まあ、言うかもしれません。おはようと言ったり、男の子同士はよというくらいの挨拶をするかもしれません。なぜ目上の人におはようございますというのでしょうか。それは文化なのです。自然と身についているもの。人間は社会の中で文化を身につけます。文化人類学者のタイラーという人は言っています。文化とは知識、価値観、道徳、習慣など人間が社会の一員として学ぶものから構成されていると。ちょっと難しいですね。平たく言っていきたいと思いますね。考えていきたいと思います。まず文化はですね、人と人の関わりの中にありま す。人が集まればそこには文化があるのです。ですね。だからこの教会の中にもあります、ね。はい、1番目、人が集まるところに文化があります。次に、文化は無意識の中にあります。文化は無意識の中にあるので、普段は考えずに文化的に正しいとか普通と言われていることをします。多くの日本は深く考えずに自然と敬語を使い挨拶をします。なぜなら文化や習慣は無意識の中に身についているからです。ですね。もう身についたものなんですね。はい、文化は簡単に変えられるものではありませんが、しかし文化は時間をかけて変化します。ですね。日本の文化も江戸時代と明治時代、大正時代、また、まあ、令和になりましたけれども、令和の文化は違ってきます。同じ日本人でも世代によって違う考え方や違う振る舞い方をするのです。時代が変われば何が正しい、もしくは間違っていると信じられていることも変わります。ある時には結婚をして家庭を作ることが重要だと信じられてきました。しかしまたある時はキャリアを求めることが大事だと信じられていることもあります。現代はそうですね。ですから多くの女性が結婚するよりも仕事を続けることを選んでいます。その結果、本当に出生率も減ってしまっているのです。それが正しいか正しくないかはですね、分かりません。誰もですね、 法的に正しくないとも言えないんですよね。それが文化であります。また昔はですね、家庭の中では男性が大黒柱として稼いできました。しかし今は妻が妻も働いています。それで必ずしも夫の仕事、妻の仕事とは決まっていないようです。以前のような性別による役割の分担が少なくなってきているようです。このようなものを、文化、一般ですね、予的な文化と言います。文化はしかし常に変化をするのです。文化とはある国や地方、集団の中で受け入れられている考え方や価値観、習慣などを表します。ですね、まとめると今前にあるように、文化とは人が集まるところに文化が生まれます。また文化は無意識の中にあるものです。しかし文化は時間をかけて変化します。ですからこのある特定の場所に入るとですね、その分ある文化に馴染んでしまうのです、ね、良い文化があればすぐその良い文化に馴染んで良い行いをしたり良い人になっていきます。しかし悪い文化があると、なんかいい人でもなんか知らないけどいつの間にか悪い人になって、か意地悪な人になってしまう。こういう文化っていうのは人を影響する、人に影響を与える力があるのです。ですね、それで文化には良い文化もあり偽りの文化もあります。最近信じられない事件が起きています。子ども虐待、教師いじめ。子どもにとって家庭は一番安全であるべき場所です。しかしそこで虐待を受け、ついには死に至らされている子どもたちがいます。神戸市立小学校で起きた教師いじめがあります。皆さんも聞かれたと思いますが、加害者教師4名、ね、いじめを集中的に受けていた被害教師は遺書を書いて自殺も考えていたようです。教育現場でこのようないじめが堂々と行われていたのはなぜでしょうか。止める人はいなかったのでしょうか。加害リーダー教師は前校長に気に入られて今の小学校に移動。現校長よりも発言力もあり女帝となっていました。そのような状況で被害教師は前校長に何度相談しても聞き入れられなかったそうです。そのようなある意味で文化ができてたんですね。いじめられても周りの人は目をつぶっているです、ね、公認している。学校は安全な場所であるはずなのに人権も守られない風土、文化が形成されていました。神戸大学の山下淳教授はこれは個人の問題だけではなく組織風土、文化に問題があったと言っておられます。教師間のいじめが続いている間、子ども間のいじめも発生していたことが分かりました、ね、教師がいじめをしててもそれを正さないので、いじめていいんだという雰囲気ですね。文化がその小学校にできてしまっていたのです。それで結果子どもたちもいじめを始めました。これは世の中の文化ですが、教会の中にも、教会全体の中にも、また各教会の中にも文化が生じています。今日は教会の文化についてこれから皆さんと考えていきたいと思います。残念ながらキリスト教会にも偽りの文化があります。もちろん罪ではありませんが、 いつの間にか陥っている偽りなのです。良い文化とは聖書的でありイエス様中心の文化です。ではこれからしばらくありがとう、あります、ごめんなさい間違い探しをします。3つ探します。これもですね、隣の方と、考えてください。一つずついきますね。さて、どちらが偽りでどちらが真理でしょうか。じゃあ1番目です、ね、まず最初に、両方読んでみましょう。まず左から読んでみます。3、はい。牧師の主な仕事は人に奉仕することではない。人が他者に奉仕できるように人を整えること。はい、次右。私の牧師の仕事は人かっこに奉仕することである。はい、じゃあこれについて隣の人たちと、まあ、3人いるの、3人、どちらが正しくてどちらが偽りですかって、でどうしてか説明までして、はい、どうぞ。まずどっちが正しいでしょうか。でどっちが偽りですか。じゃあその理由も言ってくださいね。そんなこと言ってた。はい、どちらが正しいですか。
左が正しい。
皆さんそうですか。右はじゃあ間違ってますか。
間違いではない。
じゃあなんで左が正しいって言うん
だ。右は限定してる。
はい、
右じゃないでしょうか。
右ですか。あ、はい、いいですよ、自由に言ってください。右っていうのは牧師は人に奉仕することですってことですよね。はい、はい、じゃあ左と右の違いは何でしょうか。
あの他、うん、すいません、3行目、人が他者に奉仕できるように人を整えることって、こういう広がり、
広がり。はい、はい、
いいですか。
はい、どうぞ。はい、
左側は自分を、その、なんていうかな、自分をその、なんていうんですか、自分は違うんだって感じが入ってる気がします。
自分はっていうのは、
自分をさて、自分はここに置いておいて、人だけを、自分が中に含まれている
。ああ、分かりました。じゃあこの場合、牧師の主な仕事、私に奉仕することではない。私が他者に奉仕できるように私を整えることとしたらどうですか。人を私、
すいません、
はい、人をですね、私と入れたらどうでしょうか。牧師の仕事は私に奉仕することではない。私が他者に奉仕できるように人を、
私に奉仕することであって書いてあるんですね。すいません、ちょっと全然違う
意味。ああ、そうでしたか。あ、ここ全部言わないです、ね、
花で隠れてたん
で。ああ
私がと思ってました。すいません、はいはい、私がと思ってました。私にですね、すいません、申し訳ないです。
はい、はい、じゃあどっちですか。どっちでも、あの、ちゃんとどっちですと理由まで、はい、どなたか言ってください。はい、どこの違いがあるのか。はい、大事なとこなので。はい、じゃあ、ですね、皆さん、じゃあ左が正しくて右が偽りということですか。あ、いいですか。まあ、あの、どっちかなので、あの、微妙なところあります。どっちも必要ですけども、あの、あ、どっちに協調点が置かれてるかっていう意味でですね、どっちが真理だと思いますか。はい、どうぞ。
は
い、はい、どうぞ。
左側の牧師の主な仕事はっていうところから始まって、はい、あの、その通り、人が、他者に奉仕できるように人を整えることっていう、あの、そういう役割っていうのは、はい、あの、やっぱり世の光、 地の塩の仕事かなと思えるので、万人祭司の仕事として牧師という言葉が使ってあると置き換えれば、イエス様を信じる人の仕事はこれですよと思います。逆に右側は私の牧師の仕事はってすごく限定しているので、
牧師でもいいですけ
どちょっとニュアンスとしては右側は違うかなと思いました。
じゃあ他にもう一人誰か言えますか。はい、どうぞ。
左側は人を整えることっていうことで、やっぱり人をこう弟子化していく、弟子と育てていくような感じなんですけど、はい、右側は私は人に奉仕する、これ人に奉仕してるけどイエス様には奉仕してない、神様に奉仕する、
はい、
ことじゃないかなと
思います。
は
い、はい、
そういうふうに感じます。
はい、いいですか。はい、じゃあもう、はい、あ、はい、まあ、ちょっとこの言葉がちょっと不十分だったかもしれないんですけど、強調点は右は牧師先生、私のために祈ってくれる人、教えてくれる人、困ったらお世話してくれる人という意味なんですね。
あ、右は、ね、手を動かしたらダメ。吉子先生の右左はこっちと
反対。失礼しました。皆さんの右はこれですね。
はい、
右はというか、はい、右はですね、右の意味は牧師の働き、牧師先生は私のために祈ってくれて教えてくれて困ったら何でもしてくれる人ですよっていうのが右ですね。はい、で左は、いや牧師先生のそんな人のお世話じゃなくてね、その人がね、人の周りの人のお世話できる、奉仕ができる人に訓練するんですよっていうのが左なんですね。ね、わかりました。はい、で今実はコーチングでそれを学んでるんですね。それを私たちはコーチング文化かケア文化と言ってるんですけども、ケアっていうのがお世話型です ね。だからいつも牧師先生はで祈ってくれなかったら、祈ってくれなかったわ ってなるわけですね。でそうじゃない私たちは、今までそうであったかもしれないけど、それともう一つはですね、ケア文化っていうのはケア文化って言います。で左をコーチング文化って言います。コーチングっていうのは人を育てることなんですね。だからお世話はしますけども、手取り足取り何かを必要をしてあげるんじゃなくて、その人が自分で行動できるように手伝う、コーチするというのが左です。わかります。じゃあ、ですね、靴を作って、靴よく聞きますね。靴が持たない人に靴をあげるのはどちらですか。はい、ケア文化ですね。じゃあ靴が持たない人、最初は一足あげるけど、あとは自分で作りなさいねって。でも作れって言っても作れないの、作れるようにじゃあ教えてあげましょうっていうのはどこです、どちらですか。はい、そうですね。はい、ということです。じゃあ私たちはどちらの文化を持ちたいですか。
コーチング文化。
そうですか。はい、はい、じゃあ感謝です。は
い、
ちょっといいですか。
はい、はい、どうぞ。
ケア文化とコーチング文化ですけどね、はい、最初1足目は靴を上げるんでしょ。
そうですね。
言いました。 2足目からは今度は靴を自分で作りなさいと教えるわけですよね。
そうです。
だから一足目の段階はケア文化ですよね。
ケア文化って言ったらあくまでケアを続けるっていうのがケア文化であって、コーチング文化はもちろん最初はあげますけども、でもそれをあげた時ももう将来は自分で作るんだよっていう意識がないとコーチングいかないですよね。
はい、わかりますけどね、そこでみんなが戸惑うのはですね、 じゃあ牧師は私にね、ね、お世話してくれないのかって話になってくるわけですよ。
どうですか、みんなそんな思います
か。それが言いたかったんです。あ、
だからね、最初の段階ではお世話が必要だと思うんですよ、うん、
そうですね、はい、だからまあもちろん靴はあげるって言いましたし、うん、ただやはりあのコーチング文化、将来を見据えとかないとやっぱりいつまでもケアにとどまるんですね。だからもちろんあの最初からできないことをしなさいとは多分言わないと思います。でもチャレンジさせようという思いがあるかどうかになってくると思うんですね。ケア文化にとどまったらいつまでもやっぱり、あ、できないわね、やっぱしてあげましょうな。でコーチングだとできないの、あ、じゃあこれはできるっていうですね、ちょっとでもできること。だからあのお母さんが子育て時ですね、やっぱ危ないからあんまりさせたくないんですね。例えばあの料理を、うん、包丁を使うとかね、まあ、正直どっちかと言います。でもいつまでもさせないといつまでもしないってところがあるんですね。だからあのもちろん必要なとこはします。でも実際してると思うんですけども、あのしてなかったらあのやっぱり文化っていうのはそこだと思うんです。コーチング、
ちょっといいですか、はい、だから右のケア文化 の文章にちょっと問題があるんですよ、うん、私の牧師の仕事は私に奉仕し続けることであると言えば分かるわけ、
うん、決闘手すぎとかですね、うん
はい、じゃあそうしましょう。
で、あの私ですね、はい、右も左と一緒にしてですね、奉仕することであり人が他者に奉仕できるように人を整えること、ハイブリッドにこうすると100点満点みたいな、
まあそうですけどね、ここではね、あの、まあ今までここに来た文化の中からこう文化に移りましょうということなので、そこはちょっとあのしてほしいんですね、組んでほしいんですけども、だからあのもう何もしないよとは言ってないんですよね。でもあのやっぱりあの受ける側もいつまでもしてもらおうという思いと、いつか私は自分でやるようにならなきゃいけない、でむしろお世話しなきゃいけないっていう意識を持たないといけないんですよ。だからこれを文化っていうんですね。だからそう言いながらいつまでもやっぱり受けていたいわってなると、これ前進しないんです。それを文化っていうかですね。だから例えばあのケア文化の中に入ったらもうやっぱ自分から行こうとはしないと思うんですね。でもコーチング文化の中に入った場合、その人は幼い頃から自分ができることを探したりしていくんですね。まあ、実はこのことを今日皆さんと分かち合いたいと思います。そこは変えられる、だから時間かかりますよ。私たちも何年もして実は行ってきたことなんですけども、やっぱりこう染みついたものがなかなか取れないので、やっぱり時間をかけてやっていってるわけですね。で、だからさらに目標を持っていかないと到達しないかなと思います。じゃあ次に行きます。随分時間、次ですね、はい、微妙なんですよ。だから間違いじゃないんですよ、ね、聖書でそう言ってるとこあるから、そこちょっと理解してもらえますか、ね、理解しましょうね、はい、次の、はい、次の文章です、はい、じゃあ左から読みましょう、3、はい、神はイエス様を信じた人々を用いたいと願っている、成熟したければ奉仕するのが一番の近道だ。はい、じゃあ右、はい、牧師のように特別の訓練を受けるか、弟子訓練を受けないと奉仕はできない、牧師も弟子訓練をしないと使わせないと思っている。ちょっと文章的にあれですけども、とにかく訓練を受けるまではね、ね、働けないと思ってる、極端に言えばですよ。だからまず訓練を受けましょうというのが右ですね。あ、右ですね。はい。はい。じゃあこのことは話してください。はい。どっちが正しいです。正しいとか悪いとかじゃなくてですね。私たちはどちらを目指したいですかでいいです。はい。はい、どうぞ。
左
隣の人と話してください。もちろん目指したいかでいいですよ。正しい
目指したいと思います。
いいですか。
はい、
はい、じゃあどなたか言ってください。はい、どなたか言ってください。左、はい、他の人は、まあ、正直にですね、あのこうしたいでもいいです、やっぱりこうせんといかんやのとかでもいいですからね、正直に。はい、他ないですか。はい、はい、どうぞ。
あの右ことをあえて言うと、右はすごく否定的な捉え方をしてて、左側はすごくあの、まあ、肯定的な捉え方をしていると思います、
うん、はい、他の人は、ね、いいですか。じゃあ M 兄弟、はい、
一回で終わるんでしたら右がいいのかなと思いますけど、終わりはないというか繰り返しやっていく中で、左側というのは最初は未熟でもだんだんにやっぱり本当のその信仰を持って動いていけば、その中から修正、神様自身が修正されると思います。
はい、じゃあもうとにかく不完全でも未熟でもやりましょうということですね。はい、他の方はいいですか。いやいや訓練受けんとできんやろという人いませんか。いいですか。それもあるね、正直言ったらですね。はい、まああの、はい、じゃあだからですね、どっちもある。まあどちらを目指すか、どちらを目指すかってことなんですけども、だから真理と偽りっていうとね、なんか間違ってるように思いますが、あのもちろん訓練を否定してるわけではありませんですね。右の方が訓練を否定してるわけではありません。しかし訓練されないと働けないよと、あなたは何もできないっていうのは違うんだなっていうことをですね、改めて、覚えたいと思います。ですからあなたにもできるってことですね。できないとは言えないと、反対に言えば反対に言えばそういうことですね。はい、いいですか。ではもう一問いきますね。微妙なのでですね、間違い探しというのはちょっと問題だったかもしれませんが、はい、今度はこれです。はい、じゃあ左から読みましょう。3、はい、
バプテスマを授け、神の命令を守るように教え、彼らを弟子とする。
じゃあ次、右、
弟子とする、そしてバプテスマを授け、神の命令を守るように教える。
はい、これはですね、まあ、順番の問題ですけれども、はい、どちらが正しいっていうか、実際に聖書が言ってる順番でしょうか。はい、また隣の人とちょっと話してください。どちらだと思いますか。微妙。隣の人と話してますか。あの聖書が言ってる順番はどっちかなって感じです。後で読みますからね。はい、どうぞ。
右、
はい、どうしてですか。聖書書いてある。本当、本当書いてますか。はい、いいですよ。他の方は、他の方、聖書はどっち、順番どっち書いてありますか。宮本教では右って言いました。他の人は左、はい、いいですよ。 まあ普通左だなというふうにちょっと思うんですよね。多分今まで私たちはそうしてきたかなと思うんです、ね、信じますか、はい、じゃあ洗礼準備会をして洗礼を受けましょうね。あなたはもうクリスチャンだから聖書の教えを守らないといけないですよ。そして訓練を受けて弟子になりましょうとしてきましたよね。だから本当にじゃあまたちょっとマタイの28章19節を一緒に読みましょう。マタイですね。エペソは読まないのでマタイ皆さんと一緒に読みましょう。いいですか、19と20ですね。はい、いいですか。はい、じゃあ開いた人マタイ28章の19と20を読みます。3、はい。
それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
はい、そうですね。はい、これの順番通りじゃいきますね。読んでいきましょうかね。この聖書の、御言葉の中に弟子という言葉とバプテスマと守るように教えなさい、順番はどうですか。さん、はい、まずは
弟子とする。
次は
バプテスマを授け、
そして
すべてのことを教え、
神の命令を守るように教えなさいですね。では聖書は言ってる順番は右ですね。右です。じゃあ皆さんこのようにされてきましたか。
してません
ですね、まあ、私たちがしなかったんですけども、はい、はですね。どっちかといえば左の方されましたね。洗礼を受けてさあクリスチャンだからね、ちゃんとお礼拝守って十一捧げてね、奉仕をしてですね、神様に従いましょうと教えられましたね。従っていましたか。それも、ね、でさあもうそろそろあなたは弟子ですよってもう何十年も信仰してもうそろそろ弟子にならなきゃいけないですねというふうに育てられましたか。まあ、そうですよね、はい、まあ、私たちもそのように育って、だからここが偽りっていうわけですね。あの別に罪ではないんですけれども、伝統的にそれがなされてきたので私たちも何の疑いもなくやってきました。でも改めてこう指摘されるとですね、本当に違いがに気づくんですね。でこの違いが何かっていうことです、ね、大差ないならいいです。どうでしょう、大差あるでしょうか。右と左は遠距離で何か大差ありますか。この
大違いだと思います
。大違い、はい、ちょっとじゃあマイク持ってちょっと言ってもらって、オンにしてから、オンにして、その、じゃあですね、はい、私が言いますからね、このあ順番の違いですね。聖書は弟子とする、そしてバプテスマを授け、そして神の命令を守るように教えると言ってましたが、私たちは順番を違えてバプテスマを授け、命令を守るように教えて彼らを弟子とするというように今までやってきました。そこに何か差がありますか。はい、どうぞ。
なんか
愛の温度に差があるような気がします。変な言い方ですけど、弟子とするっていうのが条件を守ったら弟子としますっていうふうに聞こえるんですね、左側のものは。だから自分たちの、そのまあある意味自分たちの教義っていうか、自分たちのことを理解するんだったら弟子としますよっていうふうに狭く聞こえるんですけど、右側はとにかく弟子とする、もう条件、とにかく弟子の条件が何とかっていうよりも、まず愛して弟子と認めて、それからその中でやっぱりその弟子というか、その人たちが育っていくっていう、なんかそういうものを感じるんですよね。左側はやっぱりどうしても囲い込んでいくっていう感じに見れるんですけど、まずは愛情を降り注いで、その人たちのために、弟子っていうからにはやっぱり師匠は一生懸命その方のために尽くす、まあ、というか尽くしたいんですよね。まあ親でたらずとも子は子たりとかいう変な言い方もありますけど、そんな感じで、なんか変かな、おかしいな、
まず
弟
子として受け入れる、
そうですね、受け入れるっていうところがまず覚悟が全然違うし、はい、でその中でやっぱり育っていて、バプテスマとかそちらの方に誘導さ、まあ、誘導っていうか、まあ、行けるのでは、まあ、その人が喜んでそれを受けるという気持ちが醸造されるのかなっていうふうに私は思います。
はい、分かりました。オフにしてみて、もう一人どなたか今いませんか。左と右の差ですね、大差ないならもう今まで通りでいいんですけど、もう一人どなたかいませんか。大きな違いがあるんじゃないかと、いいですか。はい、ではですね、ここが本当にまあ、恵美兄弟は愛と言われましたけれども、右はまず弟子、もう最初から弟子なんですね。で、神様はその弟子として受け入れてくださっています。ですから左は弟子になるかならないかというのは、おおよそその人がどれだけ成長したかとか訓練を受けたとか、そういうものを問われますよね。だから弟子に、必ずしもみんなが弟子になれるとは限らないですよね、左の場合は。違いますか。でも右はもう最初から弟子ですから、もう弟子として、まあもちろん遠距離で言われて愛を受けますけれども、同時に弟子としての訓練ももう最初から受けていくんです、ね、だから、はい、どうぞ。
右の場合はですね、
前に
ちょっと
マイクも
右の
ケースで言うそこまで
右のケースでいくとですね、ここにいらっしゃる皆さんは弟子です。右の場合はですね、みんな弟子なんです。ここにいらっしゃる方はですね、みんな弟子です。左のケースでいくとですね、あなたはまだ弟子ではありませんと言われる人が出てくるわけですよ。だってそのね、うん、そのある領域に達してないんだから、ね、だから皆さんはですね、私は弟子でありませんと言ってはもういけません。私たちは右の立場を取っているから、ここは皆さんもう弟子なんですよ。で、左の場合はね、立場を取ると、あんたはまだ弟子に なりきってないとかね、弟子まで成長していないとかね、そういうふうに言われるんですよ、左の場合は。だからこれが偽りだって言ってるわけ。だから右はもう皆さんも弟子です。もうすでに弟子なんですよ。はい、皆さん弟子と思ってくださいね。いや、まだ私は弟子じゃありませんというのはですねもう言ったらダメですよ、絶対ダメですよ、そうじゃないんだから。はい、そういうことです。
はい、ではですね、よかったあ、皆さん素晴らしい、弟子道を喜んでるっていうのは素晴らしいことですね。はい、じゃあこれはちょっと偽りかね、真理かということで分けてますので、今まで私たちは左を信じてきて、そのように実は行ってきたんですね。でも結果的に本当に弟子というものがですね、自覚もなかったわけですね。自覚がないと弟子にはならないんですよね。はい、で、じゃあ真理ですね、 皆さん聖書を読んで確認しました。じゃあ私たちはこれから どういう文化に立って生きてクリスチャンとしていくでしょうか。ちょっと今日は時間がなりましたけども、じゃあ10分間ですね、質問をちょっと変えてみたいと思います。ですね、2番のどうしたら真の弟子の文化ができると思いますかとですね。今弟子っていうのは最初から弟子だっていうのをですね、それは真理だっていうことを学びました。じゃあですね、今までは別に騙してたわけでもないんですけど、やっぱちょっと間違った順番が違った文化の中に今まで生きてきたんだと。でこれからは真理に基づいた新しい文化の中でこの教会ですねやっていこうと思います。じゃあ皆さんは10分間、じゃあ今の正しいですね真理の御言葉に立った弟子の文化はどうしたら作れるでしょうか。ちょっと質問を変えますので、2番だけで話してください。伊藤さんのグループは他のグループに入りますか。好きです。伊藤さん筆談でもいいし、ちょっとリーダーさんは無理だと思うけど、一緒に入って10分間話してください。2番の質問いいですか。はい、じゃあ今学んだことで学んだ中の真理の文化と何ですか。どうしたら真の弟子の文化ができると思いますか。はい、10分間話してください。はい、ではですね、この質問に即した答えが言えるところが一組でですから発表してもらえますか。ですね、真理の文化に基づいた弟子の文化とはどういうものでしょうか。どうしたらそのようになるでしょう。ちょっと難しいですか。さっき考えた分ですね、弟子とは途中でですね訓練を受けて弟子になるのではなくて、私たちはイエス様に出会って、はい、イエス様についていきたいと思った時点で弟子であるとですね聖書は言ってました。そういうことをしっかり受け止めていくためにどうしたらいいですか。それが文化にならないといけないということですね。一回一回こう聖書に、あ、そうかそうかと自分に言い聞かせるんじゃなくて、もうこの教会に来たらもうねイエス様を信じる、 あなたはもう弟子ですよ と弟子扱いされる、自分も弟子と自覚できるということが文化ですね。どうしたらそのような文化になるでしょうか。平たく言えばそういう質問です。それに対する答えがある人は一人発表してください。しますか。宮本さん、はい、じゃあ、はい、どうぞ宮本君。
ペテロがモーモーでなって、でイエス漁師だったんですよね。
そうですね。
でイエス様が私についてきなさいということで、ついていって、で弟子になって、でモーモーがだんだんと良くなって、もう立派な、
そうですね、
人になりました。なりました。
はい。はい、
どうもありがとうございました。
はいはいはいはい、そうですね、はい、じゃあ弟子になるのにですね、頭が良かったりですね、学問してたりですねする必要がありますか。ないということですよね。少なくとも皆さん字は読めますよね。はい だったらね、私は弟子になれませんとは言えませんね、はい、はい、ではですね、ちょっとだけマスタータイム難しくないだそこがなんです、自分はもう弟子だと思うんですよ、で周りもそのようにですね接するわけですね、だから、はい、これはそういう文化を作っていきましょうという話、これは東南アジアのですね地図です、9月に九州コーチングがありました。コーチングネットワークで毎年短期選挙が行われています。国内選挙と海外選挙、今年の海外選挙はタイでした。マイケルご存知ですね、宣教師と長女のキーちゃんも一緒に参加しましたですね。だから宣教は大人だけがするものでしょうか、ないんですね。キーちゃんは 小学2年ぐらいで2、3年ですね、はい、そしてじゃあ宣教はクリスチャンだけが行くものでしょうか、ね、さあイエス様のことを言うんだからイエス様と思いますね、はい、ただ今回ですね、普通はクリスチャンが行きます。しかし今回はノンクリスチャンも行ったそうです友人であるクリスチャン主婦に誘われて一緒にタイ宣教に行きました。その女性は帰国して感想を聞かれた時何と答えたでしょうか、ね、聞いた人はいますか、ね、コーチング出て覚えてます、
私も弟子になります
はい先生、
はい、宣教で私は本当のクリスチャンに会いました、
はいそうですね、もっとこうあれに言うとタイで本当のキリストの弟子に会いましたと、そのノンクリスチャンの女性が言ったそうですと水村先生が言われたら、じゃあ日本ではキリストの弟子に会わなかったんだとまあ言われましたがはい、でその彼女はそしてすぐに帰ってバプテスマを受けたそうです。彼女はキリストの弟子となりました。もう最初から弟子ですね、キリストの弟子になるために長い時間待つ必要はありません。キリストに出会ってキリストに従う決心ができればいいのですね。まあ実は決心して洗礼を受けたんだと思いますけどもしてないならもう一度する必要がありますね。はい、はい、どこまで読んだか、むしろですね、洗礼を受けて長くなるほどキリストに対する情熱が失われてきますね。長い人経験ありますね最初燃えて燃えてですね、もうみんなにイエス様のことをね伝えてね連れてきましたが、数年するとだんだんしおれてきます、はい、ねえどうしてでしょうね悔い改めましょう。そして初めの愛に戻りましょうですね。黙示録にもあります、初めの愛に戻りなさいと。さて私たちの目標は何でしょうか。自分が幸せになることでしょうか、少しお金持ちになることでしょうか、私たちが弟子になることでしょうか、また信徒を弟子にすることでしょうか、まあ、実は私たちはそのように考えてきましたね。まず自分がならないと人を弟子にできないなとか、人を訓練しないと弟子にできないなと思ってきました。でもそれも大切なことですが、もっとストレートにですね、こうビジョンが与えられました。それはそのビジョンは未信徒を弟子にするというビジョンでした、ね、ストレートですね。で今のタイ旅行に行った主婦の方はそうです。未信徒のまま宣教に行ってそこで触れられてもう弟子になりました。今からはそのようなビジョンを掲げていきたいと思います、ですね。 じゃあ皆さんもすでに弟子ですね。アーメンですか？覚悟。アーメンって言ったら覚悟がいりますね。はいはい、覚悟してくださいね。もう弟子扱いしますからね。はいはい、じゃあですね、じゃあ皆さんの中で正直言って弟子かなと思う思いがひょっとしたらあるかもしれない。それは自分はこう完全じゃないし、あの世に立派じゃないっていう思いがあるかもしれないんですね。しかしそれでも弟子だと聖書は言ってるんですね。そこをしっかり受け止めましょう。その人がイエスの弟子になったということは、その後ずっと間違ったことを決してしなかった、しないという意味でしょうか？もしそうであればみんな弟子になることを躊躇してしまいます。そうではありません。彼らは自分たちのうちで誰が一番偉いかと言い争ったこともありますですね。みんな争っているので、自分が一番偉くなりたいと思っているような人たちでした。彼らにも欠点があり、失敗もしましたですね。先ほどのペテロはイエス様を絶対私は否定しません、3度言いました。でもどうでしたか？どうでしたか？3度否定しましたね。はい、そのようなペテロが大伝道者人となったのです。その人たちはイエス様の言葉に耳を傾けて進んで自分を変えようとしました。私たちも進んで自分を変えようとするなら、イエス様に従って歩むなら、イエスの弟子なのですですね。人たちはどのような人たちでしたか？さっきね、宮本兄弟言いました、文もですね、字も読めません、書けません、漁師でした。聖書には彼らは普通の人でしたとありますですね。特別立派な人ではありません。またコリント1章の26には、この世の愚かなもの、弱いもの、取るに足りないものを選ばれたとあります、ね、もうそう言われるとちょっとあの残念な意味も思う人もいるかもしれない。でもそのようなものを選んだってやつ、ね、はい、弟子とは立派な人や身分の高い人ではなく、弱く愚かな者たちです。しかしいつまでも弱く愚かな者たちではありません。彼らは勇敢に福音を述べ伝え、迫害も恐れず殉教していきました。現在はイスラム圏以外では、イスラム圏で伝道しない限り殉教することはありません。命を狙われることもありません。私たちは恐れないで弟子として福音を述べ伝えていくことができるのです。ではですね、御言葉を一緒に読みましょう。最後にテモテ、第二テモテ 1-7 を読みます。いいですか？第二テモテ1章の7節3、はい。神が私たちに与えてくださったものは、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊です。そうです、私たちはですね、もう弱いものでもありません、臆病でもありません。力と愛と慎みにあふれたイエス様の弟子です。感謝します。そしてさらに私たちはですね、自分が弟子であるだけではなくて、私たちの周りにいる未信徒、ノンクリスチャンを弟子にしていくという思いをしっかり受け止めていきたいと思います。ではお祈りして終わります。はい、お祈りします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日このようにして偽りの文化と語りました。皆さんと一緒に教会の中にもたらされている偽りの文化についても学びました。 私たちは本当にまず弟子として召されていること、そしてバプテスマを受けてイエス様の教え訓練を受けて力強く主の働きをしていくものであることを学びました。これが私たちの教会の文化となりますように。また未信徒もすぐ弟子になります。そのビジョンを掲げてこの教会は歩んでいくことができることも感謝いたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
週報にも書いております。明日で後で報告もありますけども、来週この教会は洗礼式を行います。で、洗礼式の前に私は必ずですね、私から洗礼を受けた人には2つ質問するんです。で、その1つ目がですね、あなたはイエス様をあなたの個人的な救い主と信じますかと質問します。イエス様の十字架を信じますかと。で、はいと。で、それが1つですね。もう1つはですね、あなたはイエス様を今度ご主人、主として従っていきますかという質問をするんです。で、この2つがですね、洗礼を受ける条件だからです。だからイエス様を救い主と信じることが1つ、イエス様を主ご主人として従って